こんにちは、門垣敏子です。今月からですね、皆さんに湯気牧場物語ということで、前回も神戸市北区にお邪魔して湯気牧場さんの、忠雄さんにお話を伺っておりますが、今日からはですね、思春期の時代のあたりのお話を、前回はお父様がなかなかモダンでアイデアマンで自由奔放なお父様でも、そのお父様に育てられた時のこういろんなエピソードとか、もらわれた言葉とか、きっと忠雄さんにもこう受け継がれてると思うんですが、いかがですか？
そう言われると何が残ってるかなという思いますけどね。でも、もともと戦争、ね、ちょうど終戦の2ヶ月前に、はい、有馬で生まれましたから、
はい、
有馬の中野坊が、もともとの産婦人科やったよね。
あの場所がですか？
あそこしかなかったらしい
です
ね。
だ
からそこへみんな、当時の妊婦さんはあそこで子供を産むという。
ということは産湯は有馬温泉ですか？素晴らしい。だから今もお肌ツヤツヤなのかな。
だから中野坊は基本的に、産婦人科を、当時は戦争中やからね、旅館の中にそれがあったと、宿坊兼、当時の産科、というふうなことを聞いてますね。
そうですか。でもまだ戦争まだ最中になるんですね。
やってますよね。戦中、
ね、
戦中派ですよね、それから2ヶ月後に、
後
に終戦になりますから、その時の記憶は多分ないと思いますけど、
その辺のお話はお母様とかお父様から聞かれたことありますか？
あんまりそれについてはあんまり言わなかったけど、妻におばさんがいてたので、小学校の自分によく須磨寺まで遊びに行ったりね。
いいところに、
ちょうど須磨寺の太鼓、この間小池さんと話してて、太鼓橋の家があるあそこに、最初に入るときに、線香くべてるところありますよね。出て、あそこでうちの長男が、灰をばらまいてもう大変やったよ。ゆげさんそうやけどね、花を摘んだりね、あの辺でおった子はみんなもうそんな人ばっかしやったらしいですよ。そういう須磨寺を通しての話をよく言ってましたからね。それからあそこから二の谷まで山陽電車を使って通勤酪農をやったんです。
通勤してらした。
そう、だからできるまではずっとそういう格好でやってたっていう話だった。
ということは、お住まいの環境にはあまりこの牧場 の、 様子というのはご覧になることはなかったんですか？
そうですよね。だから初めはそれでやってて、やっぱり牛飼ってたらそこで住まないかんので、牛舎がちゃんとできるようになって、初めて家族全員がそこへ移動するという格好やったと思います。
そこというのは、山田村、
山田にね、でそこで終戦を迎えるわけ。
終戦迎えられて、
だから須磨寺の商店街のところも空襲やなんや大変やったいうことをよう言ってましたね。
ああ、そうですか。山田村に移られた時が何年になるのかな。
それからもう 6年ぐらいかかってるんかな。
だ、昭和の25、6年あたり
にはもう移ってましたからね。
移ってらして、
でその時に、農協に牛乳出したりしてたけど、やっぱり自分の夢があったんちゃうかな、
お父様に、
だからやっぱりそういうなんで、親戚の人が昭和26、7年頃かな、大阪で、喫茶店か、北浜2丁目でやるのお前手伝えへんかっていうことを言われた。でそこへ自分のところで絞った牛乳を持っていくというね、今みたいに冷蔵技術も何もないのにね、神戸電鉄で港川まで行って、で港川からやっとバスができたいという、神戸駅までのね、市バスが開通したいって、その市バスに乗せて、で神戸駅、JR、 今の JR 国鉄やね、 JR 乗って、梅田まで行って、梅田から 地下鉄で淀屋橋まで行く。
大変だ。
で淀屋橋から北浜二丁目まで運ぶというね、前代未聞のことをやってました。
で, す、ね、でも美味しいミルクが届くから喜ばれたんじゃないですか。
だと思いますけどね。でもやっぱりシェフはそういうのをあんまりこう使ったことないから、
あ、逆にそんな新鮮な取れたての
クリームでも、親父が一生懸命バター作ったりクリーム作ったりね、そういうのことやりましたね。その時手伝わされましたからね、
はい、そうなんですか、ね、どんなこと
を。クリームセパレーターをね、中之島に、長瀬産業というのがあって、そこで卓上のクリームセパレーターがあるのを分かって、それを買ってきて、で前の牧場のとこで卓上のクリームセパレーターを回すという、
それでバターができてくるんですか。
そうそうそう、ね、バターちゃんも なかったから3升入る、牛乳缶があったんで、
3升というのはあのお酒が日本酒が1升瓶といいますか、
3本入る牛乳担保があったんで、
1.8 リットルですよね、確かね。
それを家の中にロープかなんかでつっといて、これで蓋してチャポンチャポンこう振ります。
おいくつくらいの時かな。この時だ
それもしたこと。それから
小学生ぐらい
ですよね。なんか遊ぶもんがないからね、友達もおれへんから。もう牧場から外へ出ないっていうね、そんな感じやったから、そんなんで遊びをやるというね。それが途中で爆あのガスが出てくるから爆発すると、はい、もう中からバターが顔の上に飛んできて、 うちのお袋もバターだらけになって、ね、
それは毎回そんなことになるんですか。
時々あるよね、やっぱり。そんなことは覚えてますね、
それは。じゃあ分離したものでまだお味はついてないから、
全然ついてないから、それを
無塩バターですよね、
無塩ですから、それをウォーニングさせて、はい、塩を少し入れて、バターにするっていう、
ね、でそれをこう製品にして、
それで大阪まで持って行ったりね。
それも喫茶店だけに卸してらっしゃるんですか。
そうそう、卸しという自分の店みたいなもんや ね、
はい、結局ご親戚のとこだから、
それからそんなことはやってましたけどね、
そこからこう手広くしていくようになるのは、まあ、
全然なかったんちゃうかな。その間に、はい、やっぱり牛も僕はそれからずっとそこで生まれて育って、はいはい、で遊び相手いた牛しかいないし、そういう環境でもう一人で山の穴を掘って洞窟を作ってみたりね。
お一人でですか。
そうそう。だからままごと遊びでしょうね、一つのね。
いいですね、うん、でもね、
だから美濃谷の駅の周りには友達いるけど、誰も、ね、こう牧場まで
来てしまうと駅からどのぐらいの距離だったんですか。15
分ぐらいかな、歩いてね、
はい、
15分から20分ぐらいかかったんで、だからそこで生活をするというね、
でそこからそれが小学生時代の思い出で、中学高校となっていくんですけど、
まあ、あそこの山田中学校、小学校はね、谷上行ったんですけど、
谷上小学校
で、はい、それで中学校は山田中学校やって、ね、はい、ちょうどできたとこちゃうかな、だからあそこで、まあ、友達も増えていくし、でもそんなに深い、まあ、本当に今も訪ねてきてくれる友達もいるし、いっぱいいますからね。だから友達のは小学校中学校ぐらいから増えたかな。それまでは牧場の中だけで、
牧場ならではのお友達との遊び方とか、なんか独特なの。もう
さか今言うの、穴を掘って、はい、昔の横穴式の住居を作る、自分ら
で憧れますね、確かにその頃だった。横穴式の住居
みたいなものを作って遊んでみるとか、それから
秘密基地ですよね。
そうですね、
どんなもの入れてらっしゃいました、そこには。
別にこれというものはなかったけど、とりあえずは、穴掘って横穴掘って、よう私は崩れ落ちていかった
本当ですね、危なくなんか、
そんなことはようやってたように思いますね、今思い出すと、
その頃って言ったら男の子って結構チャンバラごっこしたり
とか、そういうのもしたこともあるしね、家の中でチャンバラごっこして怒られたこともあるし、
牛さんいますからね、そうですね、ちょっと怖がられるかもしれないけど、
だから、まあ、牛をベースにした遊びやるね、牛の背中に乗ってみたりね、
そんなことはされてましたか、
相手遊んでくれるのは牛しかおら
ない牛さん、牛のこうなんていうのか、特徴としては気は荒くないん
ですよね。だからあの子牛の間に調教すれば背中に乗せ
て人に慣れてたら、
だから田んぼすくのもそれと一緒やから、はい、本来田舎の人は黒毛の牛で田んぼをすいたい、うん、疫牛として使ってるのを、親父はホルスタインをそういうふうに調教して田んぼすくから、はい、深度、土の深さね、は黒毛和牛がすくよりも深いと、力があるから、
力があるんですか、
で体も大きいからね、
どのぐらい違うんですか、 1.5 倍ぐらい
ですか、やっぱりね、もう黒毛和牛って500キロ以内が普通、はい、小さいですけど、はい、ホルスタインになると600キロ近くになりますから、はい、それで力、
で、
まあ、当時の人はそんなに大きい方じゃなかったけども、やっぱり、うん、外車のトラクターと、日本製のトラクターの差がありますもんね。
そしたら農家の方も皆さんホルスタインに帰られたらよかったのに、
よかったんだけど、やっぱりそこは観光栽培でやってる僕、うちらはもう型破りの、だから農家の人に、はい、これ湯気式、畑のね、耕し方やと、もう胸を立てるわけじゃない、全面好きでず
ら
っ
とやる、
それで後から胸を立てていくというね、はい、そういう技術、
やり方が全然違 う、
もうその辺は田舎の人はきれいにね、行くたんびにちゃんと胸が立っていくけど、はいはい、親父のやり方は全然それがないから、とりあえずトラクターで田んぼすくようなもん
でもそれで別に何かご不便があったとか
わけじゃないし、お米も作りましたからね、
すごいですね、
僕らもお湯を手伝わされて、こう乾かすとき松の木に登ってね、はい、それをずっと乾かすという、ね、
松の木にかけていくんですか、
松の木の枝につけていくっていうね、はい、そういうことをようやりましたね。
そうですか、
すべてそういう農業、まあ、それしか遊びはなかったいうことやね。
それをね、湯気さんご自身が遊びと捉えていらっしゃるところが、親子関係のなんか温かさがあるなと面白がってできるようにこうお声掛けもきっとあったんでしょうね、
かな、どう
か、ご兄弟は何人いらっしゃるんです
か、ね、4人兄弟なんですけど、はい、三男坊やからね、はい、三男坊の冷や飯食いやなとか
皆さんがお手伝いというか楽しみながら、
でもやっぱり長男はしないし、次男もはちょっとはするけど、そんなにもしないし、
じゃあ興味がおありだったのは、
それで下は女の子やからね、
そっか、
それから一番下っ端やから、何でもやらされるという
昔はね、兄弟関係きちっとこう盾でしたね、そうですね、
そんなんで、学園行って、高校学園行って、三田学園行って、
はい、そこから三田学園に行かれて、はい、遠かったですよね、通われるの、
だから結構町、親父は兵庫に高校やったからね、
はい、
兵庫高校行くんかなみたいな、頭悪かったから
いや
それで学園の方へ行って、
難しいですよ、
それで農業、ちょうど卒業時分というのは60年安保の時代、
そうなりますか、
それから、まあ、大学の方も、はい、もし農業するんやったら別に大学行かんでもそれの専門のとこ行ったらいいやんとかいう話になって、で農業関係の大学行くかえたらあんまりね、しよう言う気ないし行こうかという気もないし、と思ってたら、県立の今の農業大学校やね、 そこへ姫路にありましたから。
ああ、そうなんですね、はい、
姫路の農業畜産講習所というとこ行って、
ね、はい、
そこで1年行ってて、
ええ、
でその中で、ゆげさんアメリカへ行く制度があるよっていうのを県の職員の人に言われて、
うん、は
い、
それはゆげさんにこう、うん、焦点を当ててお声がかかったということですか。
どうか分からないですけど、そういう話をしてくれて、ああそれは面白いねとか、
はいはい、
でじゃあ一回受けてみようか言って受けたけど、二十歳からでないといけ、知らなかった。二十、はい、歳まで待たなあかんでって言われて、でそこを卒業した後家で牛飼いを始めるというね、本格的に。
あ、じゃあまずは留学はちょっと待って、二十歳を過ぎないといけないからということで、その姫路の方の学校、そうそうそう、大学を卒業して、うん、それは2年間だ
った。いや1年なんです
よ。1年、もともと1年
のところ。おったってしゃあない
よ。もう途中で。
途中、それから1年の講習って、はい、それから卒業にはならないね。
卒業に、あ、そっか。
うん、はい、それからそれで、
はい、でも現場に戻ってきて、そうそう、お父様のお仕事
1年やって試験があるから言って行って、
そっかそっか、はい、その感じ、
それで、まあ、なんとか通ったなっていう感じです。
それは全国、以前もこれはスタジオでねお話をお伺いしましたけども、うん、日本の産業をそういう方向に政府からの方針ということで。
そうですよね。それから昭和27年にできた制度で、
はいはい、
日本のリーダーシップになれるような人たちを、はい、アメリカは養成するということを、
はい、
サンフランシスコ平和条約の後でしょうね、あれ。
あ、はい、
それができたから、それに全国から行くでと、それに兵庫県から湯上さん行ったらって、兵庫県から田島の人と、それから神戸から2人かな、笹山の人やら、
はい、
3人4人、
合計
神戸からは僕ともう1人で2人、うん、で笹山の人が1人、
はい、
初め神戸3人やったんやね。
うん、
でもう1人は笹山の人と4人か、全部で4人ぐらいが応募して、うん、で通って、で1年後にアメリカへ行くと。
全員が通られて、 それぞれのこう目指す職種っていうのは
全部違うから、
それぞれ違う。
僕は酪農で、
はい、
都市近郊の酪農をアメリカで見てみたいなっていう気持ちが、はい、
論文かなんか出したんですか。
いや別にそういうそこまではしないけど、英語のレッスン、
ね、
とりあえず英語しゃべれるようにならんとか。
そうですね、せっかく行くんですから学ぶためにはね、一番大事な。
でも全然頭入らないしね。だ全国から百何十名、
あ、そんなに一度
全部集まって、で八ヶ岳の農場で1ヶ月の研修が、
はい、研修の合宿がが
っちりと、仕込まれて、
体
力をつけないかとか、
体力と。で英語のレッスンもありましたか。
そうそう、それも全部やって、で八ヶ岳か、
はい、
あれに登る訓練みたいな
のもあって、うん、体力を、そうか、
ところがそれを行こうと思ったら、はい、伊勢湾台風かななんかでね行けなくなって、
はい、
で帰ってきたら牛舎の屋根が半分飛んでる、
そんな大きな台風だったんですか。
そうそうそう、それでもうやむを得ず、それを済まさんことにはとか言いながら、まあ、とりあえず、引く日時間はもう決まってる前から、
ね、
次の年のね、
はい、
3月4月に行くことになってたんで、はい、まあ、牛舎はちゃんと修理ちゃんとして、それからその時に初めて手絞りから搾乳機と、それから耕運機と買ったんかな。僕らいない間どうするかっていう中で、その搾乳機を初めて買うという、
高価な
搾乳機を、
あ、うん、あ、 なるほど、やっぱ人手が絶対にいりますからね。
そうそうそう、ね、搾乳は必須ですから。
そうですね、
だから少ない間は手絞りでもいいんですけど、はいはい、まあ、やっぱり10頭20頭、うん、30頭近くまでなるとそれがある、
ね、しかも成人してらっしゃったからもう本当にいらっしゃらない間っていうのは、
ね、そう1年間
ね、
うん、だからその時に初めて、軽トラックも買ったから。
ああ、うん、そうですか。
ミゼットやね。
あ、当時ね、
はい、当時ミゼットが、
はい、ミゼットね、
それでないと走れん道ばっかしやったから、
でも大活躍でしたね。
もう活躍しましたね、あれは。
運転もされました。
やりましたしね、免許証はね、高校時分に自動二輪まで取りました。
当時取れたんですね。
取れたんですよ、研修で行ったら、はい、ゆげさんな、スクーター買うたら免許くれてんでとか言って、
はい、
近田町かどこか行った時に、すごいなとか。
あれっていうのはハンドルではなくて、
そうそうそう、
二輪のようなハンドル、そうそう、
ハンドルの
バイクと同じハンドルの形式、あ、丸いハンドルではなくて、あ、じゃあもうそんなに違和感なく運転できそうですね。
その後ハンドルができてきたんで、そのハンドルのやつで、1年前こと行くかなとか言いながら、そんな感じ でもういない間は彼お父さん親父がね、やってましたけど、じゃ大阪の店と両方やってましたね、
はい、結局ずっと続けてらしたんですか。そうそうそう、大阪の北浜の喫茶店も、はい、今はないんですか。
今もう完全なくなってるんで、僕が帰ってきて、すぐぐらいちゃうかな。
当時なんていうお名前の喫茶店だったんですか。
北浜にちょブラジレイロっていうね、
おしゃれな名前です。どんな意味なんですか。で
その友達、親父の親戚が、はい、ブラジルから豆を、
はい、
ブラジルへよく行ってる人やったから、豆をこう買ってきて、でその喫茶店の中で、はい、焙煎もやってね。
あ、すごい本格的ですね。
そうそう、焙煎もしてやってましたね、
そうですか。
だから牛飼いながらそれやって、
ね、
人手当たらんからやって、天神祭りの時高校ジムにようさらに行きました。
あ、すごい、そんなお経験もありでもそういうのが全部こう積み重なって今の湯気牧場さんのこの楽しい空間になっていってるのかなとね、
う
ん、
まあね、だから皿洗いはようやったからね、天神祭りは見に行くんと違うと、もうそんなこと
大勢さん来られますからね。
そうそうそう、そうやから、あの当時はね、あれやったけど、そんなことやってましたね。